ラジオもっこもこパレード。
自分グラビティ弱々なとことか位置エネルギー高えとこマジ苦手なんすよね。普通に高所恐怖症って言えよ。イグジット風って書いてます。はい、青春
アレイドオーケーだ。兄はいいです
ね。
はい、
時短要請が延長になりまして
、はい、お金の話が好きだね。やっぱ
ね、好きやな。
言わんとみたいな気持ちになってる。
あーけどそうかもね。確かに、うん、お金の話は確かに普通の人に比べて好きと思うわ。
まあね、
昔からそうやわけど、それは
うん、
けど金儲けがいいも悪いもなくて、単にその自分の金じゃなくて人の話でもお金の動きはなんか結果みたいなとこがあるから好き。
ああ結果ね、
うん、だって裁判も最後はお金で決まるわけでしょ誰が誰にいくら払いますって。
まあまあまあまあまあまあ、
だからその
そうです、ね、
指標として分かりやすいじゃん。
まあまあそうですよね、うん、
だからまあまあその今回もコロナで大阪は2週間営業するなって50万やるからっていうのはもう2週間で50万かみたいな。
はいはいはい、はい、
名古屋は3週間営業するなって1日2万やるっつって、まあ1日2万かみたいな。
うん、
けど一律かってなるとさ、客が3日外連バーでもさ1日2万もらえるわけで、
うん、
でお客さんが100人入れる宴会場でも1日2万しかもらわないわけよ。
はいはいはいはい、
とかみたいなことを考えるのは好きですよね。
まあまあ確かに
考え事が好きやな老人はな。
あ
って思う中年です。
まあ確かに。まあでもなんか思うのは、
うん、
まあ、若い時って何でも青天井がいいと思ってるじゃないですか。
はあ、ははあ、食べ放題とか。
あ違う違う違う、稼げるなら稼げるだけ稼ぎたい。
バイキングとか
違う違う違う違う違う、
稼げるなら稼ぐ。
まあでもバイキングとかかもしれんな。
いやそうやで、おかわり、
まあまあまあまあ、
替え玉無料とか。
だからまあ腹はち切れるまで食いたいわけです
し。まあまあそうそうそうそう。
でまあお金なんかは多ければ多いほどいいと思ってる節があるわけですよ。
あるある、
うん、でもお金ってのはなんかいい時もあれば悪い時もあって、
うん、
じゃあいい時がいいと思ってそういう価値観で生きてると悪い時に落ち込む必要もないのに落ち込まなあかんことになるわけですわ、
はいはいはい、
でまあなんか年取るとこうどこがイージーラインかなみたいな考え方とか、どこがバランスかなとか、
まあまあまあ、
自分の身の丈どの辺かなみたいな。
もっと言って今のとかね。
あそうそうそうそうそう、うん、結局山のように稼いでる人って山のように出ていくわけですよ。
まあ分かりやすく言うとさ、年収1億円、
はい、
年休み1日だけ、
はい、
年収1000万円年休み50日、
はいはいはい、
年収100万円年休み200日さどれがいいみたいな、
まあ、どれがいいっていうかまあ
でね、それはだから1年だけとかじゃなくてもうこれを20年単位
で続く、はいはいはいはい、
ってなったらほぼ全員1000万取ると思うんだよな。
いやーどうかな。
あ 100万取る人も多いかもな。
100万取る人もおるし逆もおるよ。
まあとにかく売り金やと。
いやだから仕事好きっていう人も絶対おるし。
まあまあ確かに、
うん、だからその休みの日より仕事してる方が楽しいっていう人は意外といっぱいおって、
うんうん、
年中無休の店とかそうやんか。
まあ僕も白衣自分でやってる時に元旦以外全部開けてましたからね。
そうだからまあそれはやっぱある意味安心でもあるしね。
まあそうやな、うん、
うん、でまあ人も役には立ってるわけでしょ、お客がいればあ
の喜んでくれる人がおるんやったらみたいなね。
そうそうそうそう、
単純に
っていうのもあるから、まあだからどれがいいってわけじゃないんやけど、若い時はこう高い方が偉いと思ってるわけですよ。
うん、思ってる
みたいなねことはあるから、まあ年取るとまあいろいろあって なんかそのいろんな価値観で切り口が取れるのは面白いなとは思う。
うん、確かに。
うん、
ちょっと一個ね言いたいことがあってね。
は
あ。僕今日ツイッターがちょいバズりしたんですよ。
あ、そうな。
で、それまあちょいバズりぐらいで、
はいはいはい、
多分今で1300リツイート2600いいねぐらいやってん。
はいはいはい。
まだちょいバズりじゃないですか。
なんかな、分からへんけど、うん、
そんな数万とかではないけど、
はいはいはい、
けどそれ本当ちょっとね思ってて、あの名古屋の大須ってところでね、
はいはいはい、
よく好きで行くんですけど、
はい、
あるモンブラン専門店なんです。
ああはいはいはい、
クリリンさんって。
でなんかちょっと見たわ。
でそれな、美味しいにし、はい、面白いにでかいね。その目の前でな、あの和栗 100% で、
はい、
和栗を剥いたやつを塊にして、
はいはいはい、
棒状にして、それをパスタマシーンみたいなのでネリネリ押し出して、
まあだからまあ栗ペーストですよね。
そう、目の前で栗 100% をモンブラン型に仕上げてくれるの。
はいはいはい、なるほど。
でも栗 100% やからクリームとかも入ってないし、
はいはいはい、
でだから単純にモンブランとしてうまいかっていうと、ちょっと正直好みが相当分かれるところやねんけど、
はいはいはい、
ただ和栗 100% で贅沢さと、栗って和栗 100% ってその岐阜とかのさ、
うん、
いわゆる東海地方の栗きんとん文化と一緒やんと思って僕は心打たれたんですけど、で乗せたらそれがちゃんとそのでかいモンブラン目の前で仕上げてくれて、栗の匂いの煙入れてドーム開けたら煙がふわって出るみたいな、ま
凝ってんな、
まあ、ザ映え店なんですよ。
はいはいはい、はい、
けど、まずいわけでもなくて、
はいはいはい、
当然美味しいし、お茶ついてお菓子みたいなのついて1650円やから、まあ、すごいリーズナブルやと思って、ねえ、やけど結局それがその僕が食べ物投稿してる中では一番いいリツイートが多いわけです
よ。はいはいはい、
これはだから僕的にはすごい敗北感でまあいや結局映え店が勝つんですよねみたいな
ご時世やね。
そうやね、分かってましたけどみたいな俺がほんまに好きなうどん屋とかのことは跳ねへんのかいみたいな
まあ褒めへんよね、
うん、みたいなことは思うわけ。
まあまあまあ、
で結局分かりやすい映えスイーツかって、で多分これでみんなそっちに流れるんやろなっていう気持ちも分かったけど、
はいはいはいはい、
いやもうほんま100年やってるラーメン屋とかの方が全然アピールたいわけ僕は。い
やでもまあだから100年やってるラーメン屋の方が好きな人はツイッターやってる率が低いって話ですよ。
まあそれはまあそうそうそう、まあ、YouTube とかと一緒でね。
まあまあそうなんですよ、うん、
まあけどちょっとまあ負けずに頑張るけど、バズったみたいな気持ち全然なれへんわこれと思ってすごい敗北感がある。
いやいやいやいや、いいんですよ、そっちの層にも見てもらえるようになったってことですよ。
まあね、まあそれは
そう
ですけど、
それだけの話ですわ。もう勝ったも負けたもないって話、ね、
でさ、あのアルデヒドのね、
はい、
あのそれをやりながら思ってて、ある程度の USB をもうすぐ売るんです。
あ、はい、もう結構準備できてきたんで、
はい、
売れそうな
年内、まあ、年明けにはまあ確実に動くかなと。
いや年内には確実に動きます。
お、ありがとうございます。
で、いやありがとうございます、おかしいけどなお前がやれよって話やからさ
まあありがとうございますって言ったってことで自覚はあるってことバレた
よなおいおいおいおい。
で
住所書きとかやってもらう。
やるやるやる、当然やるで、思ったんやけど、アルデヒドはね割と人気あると僕は自負してやってるんですよ。
はい、
面白いと思ってるし、
はいはい、
でその人気あるっていうのは単純にさっき言った数字の話で、
はいはいはい、
その今までに登録してきたやつで一旦 RSS 登録してくれた人数とかっていうのは結構そのトータルで歴代の延べで言うと多分10万超えてんじゃないかなぐらい言ってる気がするんです僕は。
まあ10万って延べ聞いたことある人が10万人以上おるって話
みたいな。そう、多分 RSS
もっとおるんじゃない。
RSS に一旦登録した人みたいな。
ああまあまあ、うん、1話でも聞いたことある人みたいな話でいくと、
でいくと結構おるやろな。
相当おるでしょうね、長いんでね。
でけど思ったんやけど、そのただここ数年あんま意識してなかったけど、
うん、
新規リスナー獲得に向けての運動僕ら全くしてないなと思って。
はい、
自然と増えてくれるやろと思って自然と増えてくれてんやけど、あのもっとこう積極的に我々こういうラジオやってますよみたいなのを、
はあ、
プロモーションもちょっとしてもいいのではって
まあまあまあまあまあ
面倒いって言われたらまあじゃあいいかっていうぐらいの
落ちですけど、いやいやまあしてもいいんですけど、まあ昔に比べると番組数自体増えてるんですよね。
ああそうね、
ポッドキャストの
その
勝手に自体が増えてて、うん、科学の番組も増えてて、うん、みたいな中でまあ何しよっかなっていうのは昔とはちょっとまだやりにくさが違うなと思いますね。
でまあ多分イベントもちょっと最近は減ってるんで、
はいはいはい、
とかもあってけど、なんかそんなに新規リスナーが欲しいかって言われたらありがたいけど、そんなに取りにかんとって焦りほどもない。
ポッドキャストって結局販売をちゃんとしてれば遡って聞けるんですよね、聞きたい人。
ああああ
だからその場その場で今リアルタイムのリスナー何人おるはそんな重要じゃないじゃないですか。
まあまあまあまあ、けど取り組みとしてはあってもいいんじゃないみたいな、
まあもちろんね、
ところを思ってるわけですよ、うん、
まあ何しよっかなっていうのはあるけど、
うん、まあこうやって古い番組っていうのはこう古くなっていくよなっていうのはちょっと思ったんです。
ああなるほど。
あれやん、例えば『笑点』とか、
はいはいはい、
落語の子とか。
落語の子ってまだやってんの？
知らんか。NHK の伊藤セロ出たのって何だっけ。
伊藤家え、じゃなくて
NHK の
伊藤四郎が出てた、
出てるお笑い番組みたいな試しがあってんでもなくて、まあいいや、そういうそういうのってさあるやん、おっさんしか見てへんなって思ってた番組って。
はいはいはい、まあまあありますあります。
な面白いんやでみたいに言うけどみたいな、
はいはいはい、
それに我々はそうなっているのであると思って。
ああでもまあなってるでしょうね、形も長いこと変えてないしね、うん、
嫌なわけでは全然ないし、ずっと来てくれる人がおる方が嬉しいんですけど、
はいはいはい、
けどとはいえこう外に対して分かりやすい入り口を開くことは別にデメリットはないのではなと。
まあそうですね、
思い立って、
はい、
もうここまですごい僕がさも作戦を考えてる口ぶりでしょう何も考えてない。
おいおいおいおいおいおいけどまあ別に、
いや問題提起を一旦自分たちにするというターンです。
あまあ一番分かりやすいのは新世代のポッドキャスターとの交流でしょうな。
そうやな、
ノリでお互いの、
うん、
だまあ今までうちらもまあそれは作戦やってきたし、まあ、成功してきたわけですよ。
いやそれが億劫やなって思うからやれへんよなって今すごい思って。
億劫、まあ億劫な、まあフットワークが軽くなくなったっていうのはあります、正直。
まあそうやな、
まあ僕も子供がねちょっと大きくなるまでは動きにくいんでね、
うん、そろそろ喋ってる？
え、あ喋り始めました。
あ
2歳になったんですけど。
なあすごい、もう超
今日とかやばかったで。
高分子ポリマーとか言うの？
いやいや言わへんけど、今日はこ うちらが食べるサラダを、高分子ポリマーなんで教えることある？
あマリリンも横で言うからみたいな。
しかも高分子とポリマーかぶってるし。
あそう
なんでこう食卓にこうサラダを置いたわけです、我々の夕食、大人の、うん、上に乗ってる鶏ささみをつまんで勝手に食って満面の意味で美味しいって言ってた。
ハイブリッド健康法やな。
いやいやいやいや、
肉体改造。
違う、しかもそれ伝わらへんもん、もう興味。
へえ、あ美味しいとか言えるんや。
美味しいは言い始めてるのと、あ一番初め言ったのは痛い。ねえ、なんか勝手に親の注意を引きたい時とか怒られた時に勝手に転んで。頭を後頭部を床に打って痛い痛い痛いっていう行動を取るんですよ、
はあはあ、
それが多分明確にあこれは痛いって言ってんなって。
はあ、ノーじゃなかったんや。ノー、
嫌じゃなかったね、ノーじゃなかった、ね、
猿の惑星でもノーかな
かったから。いやいや、なんでやねん、なんで猿の惑星がお手本やねん。
いやみんなあれからやっぱノーから嫌から始まうかなと思って
、痛いですね。
ペイン。
あとそれから早かったのは電車かな。
電車、
まあ電車よく見るんでね、うち、まあ、電車歩いてるとこからよく電車見えるから。
ああなるほどなるほど、通ったら電車って、
電車って、まあこっちも電車、あれは電車やでって言うやん。
裏口から出たらさ、あの電子パーツやるから電子やとか言えへんの。
いやいやいや、ちょっと見分けつかへんな電車と。 ちゃうわ
電車と電子屋やって
、はい、なんでやねん、
まあ、ちょっと作戦考えませんかというぐらいの話、あ、まあ、
全然関係ない話か戻ったな、
はい、
はい、
ですね、
あ、まあね、まあ、皆さんにお願いしたいことは、時々ある程度の話題をつぶやいてくださいぐらいのことかな。
そうやな、確かにそれが一番手っ取り早く分かりやすいな。
あと、あの、知り合いにおすすめの話を配るっていう、
このラジオ面白いって言って
そうそうそう、
俺が捨て待ってって
まあまあまあ、捨てじゃないね、もう
セールス風で、
まあそうですね、あの、まあ、やってくれてる人もそれなりにいるんじゃないかと思いますけど、
そうですね、
なんか進めときましたみたいな連絡くれる人結構いるんでね、うんうん、
はい、
まあ、そんな感じでいきたいと思いますが、あの、過去放送売りますんで、
はい、
はい、
26イベントです。
ネットに上げるのは禁止ですけど、コピーして人に上げるのは許可です。
うん、ネットをつかまない配布は無限に OK です。
はい、
すごいな、なんかいいルールやな、
はい、いや、まあでもそういうことやろうなと思って、うん
禁止してもできるからな、禁止せん方がいいよな、
まあそうなんですよ、
ね、胸を張ってやってほしいですね、
はいはい、さあ質問いきましょうか、
はい、
今日の質問は、まあそれこそネットラジオポッドキャストメイツの楽園会のチャンプからの質問ですね。
イクさんことチャンプ、
はい、楽園会というね、バイクのポッドキャストをねやってらっしゃる、
イクって名前よくないよ
何、あ、まあ、
楽園会的ない、
あ、楽園会のイクさんですよね。
そうていうか、僕がなんでよくないかっていうと、僕の知り合いにイクさんでは2人いるんですけど、
はいはいはいはい、
正確に言うと3人おる、1人は子供の頃から世話になってる、うん、あのお姉ちゃんがいて、
ああ、
でもう1人は僕友達で、
うん、
あの G カップの美女なんですよ、
はいはいはい、
でもう1人が楽園会のチャンプなんで違いすぎるんですよ
なるほど、チャンプはキャラ立ってますからね、はい、
うん、
はい、毎度お世話になっておりますチャンプです、
はい、
毎週楽しく配信を聞かせていただいております。早速質問です。私は前職で客先の工場内に装置の設置や配線をしていました。この配線なるべく床に設置させたくないのと、客先所有の機械に穴開け加工などで傷をつけたくないので、配線の固定を磁石と因子ロックを組み合わせ機械の鉄部分に貼り付ける手法を取ることがありました。
はあはあ、
分かりますかね、配線をこう束ねて、結束バンドで束ねて、
インシュロックっていうのは結束バンド、
あ、そうですね、あのホッチキスとステープラーの関係ですね、
あ、はいはい
はい、
なんか要は結束バンドで束ねて、それを磁石でベンって貼っとくと、
まあ、床にもつかへんし、うん、機械に穴開けることもないと、
固定できると、
はい、
はい、
ね、ネジも止めんでええということですね、うん、そういうことをやることがあったんですが、気になったんですが、この磁石はいつまで貼り付いていられるのでしょうか。いつかは磁石の力がなくなる時が来て剥がれ落ちる時が来るのでしょうか。それとも無限に貼り付いていられるのでしょうか。いつまで磁石は磁石でいられるのか教えてアルデヒドと、
磁石の有効期限みたいな話な、
まあ、そうですね、はい、
2000年ぐらいじゃない、
ということで2000年経つとどうなると思います、う
ん、弱くなる、
磁力が、はあ、
鉄に磁石つけたら鉄のこう原子の向きが揃うから、
うん、
ちょっと磁力を持つみたいになったんですよ、
うん、
磁石についた鉄はちょっと磁石になるって、
はいはいはいはい、
それと一緒で磁石の中の原子の並びが徐々に乱れていくんやけど、
うんうん、
乱れて磁石じゃなくなる、ポトってなる瞬間は約2000年
あ、それはなんで、
なんで2000年ってこと、
あ、いやいや、なんで弱くなる、
あの地球の磁場に引かれてちょっとずつ歪むねん。
それ地球の磁場のせいで揃うかもしれんや、
そして揃うねん
あのですね、
地球は回ってるから。
この質問はだからすごく単純な質問なんですけど、うん、まあ根源的に不思議なことなんですよね、
はい、
これは。で、結論から言うと磁石の起源は無限です。
生まれた時から磁石で、死んでも磁石、
そう、
カースト制みたいですね。
なぜかというと、うん、この世はそういうルールだから。
うーん、そうきたか
まあ、っていうと不思議なんですけど、うん、まあちょっと不思議だと思うんですけど、理屈から言うと磁石になるもの、
はい、
鉄とかね、まあまあまあまあ鉄っていうか、まあそうですね、磁石になるものは、高温にすると磁力がなくなるんですよ、
うん、
それはなんでかというと、原子一個一個が持ってる、原子一個一個は磁力をまず持ってるんですね、ちっちゃい磁力を。でそれがある程度集まった時に全部が同じ方向を向くものっていうのが強い磁石なわけです、
うんうん、さっき言ったな、整列な、
そうそうそうそう、でだからチーム戦なわけですよ、うんうん、なんですけどチームになった時にもう固くなに磁石にならないでおこうとする物質もある。
は
あ、
ははあ、
例えば隣り合ってる磁石が全部上下逆向きに並びやすい物質もある。
まあだから一の力で押す人がおるけど、半分横で反対の力を押せたらゼロになるやみたいな。
ね、そうそう、その理屈で全部上下上下上下上下とか、ああ SNSN で並んで
くれ
るものは
逆にくっつか
へんみたいな、そう、外部から磁場をかけても磁石に絶対にならないんですよ。ああ、でそういうものもあるんですけど、うん、それもある意味整列やん。
うん、
で磁石みたいに SSSSNNNN と同じように並ぶのも
整
列やん、
うん、
で、まあ、その整列、なぜ整列するか、低温で整列して高温に上げるとその磁石が揺らぐんですよね、熱 で、うんうん、で揺らいで磁力がなくなっていくんですけど、うん、で揺らぎを止めたら並ぶっていうことは、並んだ方が安定なんです、その人たち
は。
並んだ方が楽なんです。
はあはあ、
で磁石って引き合うから一見エネルギーが働いてるかと思うじゃないですか、
はい、
でも磁力が働くこと自体は別にエネルギーでも何でもないんですよ。エネルギーでも
そういう性質というか、
そういう、そう、これはあの専門用語ではバーって言うんですけど、フィールドって言うんですけど、
うん、
この世は磁力を持っているものが引き合うフィールドにあるんですよ。
いやー、むずいなー。だから
もうこれは地球というかこの世の陸根源的なルールの一つなんですよね。
まあ宇宙の果てにと違うかもしれんけど、
いや例えばでもそんなん言うけど、重力っていつかなくなると思う？
思わん。
物がある限りあるって思うでしょ、うん、同じなんですよ磁力も実は。
まあ
磁力も根源的に存在してる引力の一つであって、
それはだからほんまこの世はそういうシステムですっていう風に飲み込めってやつやな。
飲み込めっていうか、だからエネルギーではないんですよね、
うん、
磁石が引き合う力。
逆に言うと磁石の力を使った無限エネルギー作れそうやのにな。
でも磁石の力って磁場っていうじゃないですか、
はい、
だからバーなんですよ、フィールドなんですよ、マグネティックフィールドなんですよあれ。
やけど磁石の位置をうまく変えていってこう無限に電気を起こす。
あ、でも動かして力に変えたらそれはエネルギーいるんですよ。力を出すためにはエネルギーがいるんです。磁石が磁石でその場にいる分にはエネルギーは働かないんですよ。
え、じゃあ磁石ででかい鉄を引き寄せてるときはエネルギーは使
って、引き寄せるエネルギーっていうのがいる。
え、それはどこから出てくるの？
それはだから別のものを使わないといけない、質量をこっちに引き寄せるっていう。
だから鉄置いてるやん、磁石置くやん、鉄寄ってくるやん、
うん、
これはエネルギーは、
鉄が動くっていう仕事をしてるのでこれはエネルギーいるんですよ。
そのエネルギーはどこから出てる？
そのエネルギーは磁石が、磁石が動かないように反作用で引っ張ってるんですね、もう一個の磁石を。
あー、なるほど。え、じゃあけど勝手に動くやんけど、なんかしら磁石に超えたらクチャンってくっつくやん。
ああ、まあまあくちゃんってくっつく。
このエネルギーはどこから出てるの？
あ、でも、あ、くちゃんってくっつくのはもともとが、くちゃんってくっつくのはだからもともと離れてる状態を安定な状態に持ってきたんですよね、うん、くちゃんってなってる、
はあはあはあ、
でもそれは離せないじゃないですか。
ああ、
引き離すときにも仕事せなあかんし。
あ、まあそうやな、
うん、引き離すときに仕事するから、まあ、だから運動エネルギー消し合ってるんですよね、引き合ってくっつくってこと
は。難しいけど、それはだからそこにはエネルギーは発生していないと、プラマイゼロと。
あ、まあプラマイゼロで、あと、まあだから無限期間にはできないんですよ、一回くっついたら終わりやから。
あ、話すときの
エネルギー、話すときにエネルギーを貯蔵するわけでしょ。話すっていうのはエネルギーを貯めてるわけです。
あ、なるほどなるほど。
くっつくっていうのはエネルギーをは、まあ、解放してるわけです。
まあ、くっつくためのエネルギーは磁石自体が内蔵してると考えるべきと、
うん、でそれは何かというと磁場というフィールドの安定不安定があるということですよね。
だから、ね、2階からボール落とすと落ちるじゃん、
はいはい、
で2階でボールを持ってって離すと落ちるんやけど、それってエネルギー働いてるけど何かがエネルギー発してるわけじゃなくて、それはそこにいるということで既にエネルギーを持ってる状態という、
1エネルギーというエネルギーを持ってたんですね、もともと。
はいはいはいはい、
でそれがなくなった。
まさかの怒鳴りが伏線回収みたいななってきたね。
はい、っていうようなことが起きてて、だから磁場の強い弱いとか引き合った状態引き合ってない状態とかっていうのは、うん、高い低いと一緒なんですよ。場だから
磁場エネルギーを持ってる場におるみたいな話ね。
そうそうそうそう。
まあ、けど結論だけ言うと今回の質問、磁石は無限ってことな。
磁力は無限なんです。だから
へ
え。でただだから磁石は結構焼き固めたもんですよね、はいはい、大体の場合、うん、でそれが、まあ、1000年2000年経つと多分ボロボロに砂鉄みたいになってくるわけですよ、うん、どんどん弱くなっていきますから、そういうので弱くなるっていうのはあるけど、磁力っていうのはなんか溜めたエネルギーでじわじわ 磁力を出してるわけではなくて、引力を持ってる状態が安定っていうか、
そこにおるという状態が安定。
そうだから、あの極低温にしても引き合うもん引き合うんです
ということで、
はい、
それで飲み込んでくれと。
飲み込んでくれというか、そうですね、まあまあまあ、まあ、
そういうもんやって飲み込みしかないぞって、
科学が至った結論はそういうもんやってことです。
ああ、はあ、難しいよなこれ系はな。
難しい、
理屈じゃないから難しいっていう か
概念ですよ。
そう、概念やから、
もうまさに
だから使う筋肉が違う難しさよ。
ああ、まあまあまあ、そうそう、こういうのでも慣れていかないといけないですね。
まあ、そんなね、
まあ、宇宙論とか全部こんなんですよ。
そうやな、
もう実はだからこういう重力のグラビティのフィールドがあって、
そのだから嫌いで、ビッグバンとかも最初すごい爆発が起きて宇宙始まった、これをビッグバンと呼ぶってなんで爆発したのかじゃないもんな。
なんでとかじゃないです。
最初に始まったことをビッグバンと呼びますって言ってんねみたいな。
そうそうそうそう、
なんで誰がなんとか、そんなんじゃないよって。
この宇宙を調べたらそうやって全部のデータが言ってるっていうことしか言えない
ないよな。
そうそうそうそう。
というわけで、
はい、
26日やったかな、
12月26日、
はい、サバラジオの総帥とイベントやります。
はい、ノーベル賞の解説を、
そこでも多分物販やります。
はい、
T シャツ実はね結構あるんですよ。在庫を抱えたまま通販すらしてないんで。
なるほど。
あの売りたいなと、あの生命誕生っていうが
はい
あるんで、
もうだからあれやね、はい、結構経ってんやね、2年経ってるってことだから。
そうやな、誕生日、まあ、1年半ぐらいやろな、
はい、
すぐ生まれてすぐに作ったわけじゃなかった。
まあまあそうですね、はい、
めっちゃ言われるわこれ。
何
変な T シャツって。
ああ、褒め言葉やね。
かわいい、変、何これ、生命誕生って言われて、いや兄に子供が生まれましてって、
うんうん、
説明になってるようななってないような話や
な。なってるんよ。
なってると思う。はい、
はい、
というわけで、焼肉レストラントラジが再開しておりますので。
あ、そうですね、
ぜひ皆さん、あの興味ある方は国枝さんの魂を感じる店、焼肉や焼肉レストラントラジへお越しください。
九条、
九条、
はい、
九条、シネヌーボーという映画館の前ですので、はい、分かりやすいと思います。ぐらいかな。年内、大阪の方は29日までの時短要請と、名古屋は1月11日までの時短要請ですが、まあ、9時までの時間を使って無理のない範囲で、イベント何度も行っておりますので、
はい、
まあ、逆にこんなタイミングやからこそ気分を変えたいなとか、その短い時間やからこそサクッと行ってみようかなと思って来てくれると大変ありがたいかなと、う
ん、まあね、みんなでわーわー喋る場じゃないんで。
そうですね、
まあ、
はい、
大丈夫だと思います。はい、
はい、というわけでお届けしましたのはぶっちょかしわぎと
はにわに博士でした。
皆様、ボッカ電子です。この曲は食料保存の歴史や技術を褒めたたえる名門ソングです。お聴きください。
あの頃あれがあったらな、はっ 庫貯蔵